1月25日土曜日4時になりました。皆さん
こんばんは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はせいやと
シェリーとい
っちゃんと
ほのほので
お送りします。さて今週の彩り踊り通信はこの4人でお送りしたいと思います。いつもならこの1年次チームならね、はい、隣にいっちゃんの隣にちいちゃんもいるんですけども、はい、今日はちょっと体調不良でお休みということで1年生はいっちゃん一人だけど、はい、頑張ってください。
はい頑張ります。
はい、そしてね、まあ、風邪とかも流行ってるみたいなのでね、インフルエンザとかもね、はい流行ってるそうなので、
はい、
ぜひぜひ皆さん体調管理にはリスナーの皆さんも大通り高校生も気をつけてほしいなと思います。
はい、
大通り高校生はねこれから期末考査だとか、
はい、
プレゼンテーション大会とかね大事な行事が控えていると思うので、あと体育大会も3月にありますね、はい、と思うので、うんうん、体調管理にはねしっかり皆さん気をつけてほしいなと思います。まあ冬寒い冬なのであったかい食べ物とか食べてよく寝て、うんしっかりねとねしてほしいなと思います。あったかい食べ物といえばね、はい、僕と川崎と、ね、シェリーはあったかいもの食べてきましたね、
はい、
最近、
はい、ラーメン食べてきました。
はい、
はい、
今日はこのラーメンパワーで頑張りたいと思います。
ラーメンパワーで1時間頑張りたいと思います。
はい、
さて今日の彩り大通り通信内容の方はですね、前半はとりどり収録組のチームですね、はい、ラジオの、は
い新年初ということで、はい、挨拶なんかしたいなみたいな話をしていました、
は
い、
なるほど。メンバーはマッツーとアオタンと1年次のコウちゃんとネデによる4人のトーク、どんなトークになるんでしょうか。僕もね、
はい、
聞いてないのでどんな放送なのか楽しみですね。
ぜひ
ぜひ聞いてみたいと思います。そして後半はとほのほのが保健室に行って、
はい、
保健室の先生からお話を聞いたそうで、
はい、その他もいろいろ取材など行ってきたのでその話をしたいと思います。
はい、はい、今週も1時間よろしくお願いします。この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマは冬の食べ物といえば、懸命に彩りと入れて送ってください。皆様のメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
さてここからはとりどりのコーナーお聞きください。
皆さんこんにちは、とりどりのコーナーです。今回のとりどりはマッツーと
アオタンと
コウちゃんと
ネデで
お送りします。皆さん少し時間は経ってしまいましたが、新年初めということで明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。さあ2014年ですね。
もうだいぶ時間空いて、もう新年明けてからだいぶ経ちますけど、
そうですね空いちゃって、でもとりどりは新年明け第1回目ということで、
はい、で記念すべき1回目なんですが、サクが体調不良で欠席なんですよね。でもまあサクの分まで頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さん年明けということで、なんか思い出とかあったりしますか。
思い出ですか。
思い出ですか、うん、ちょっと前の話になるんですけど、
はいはいはい、
ちょっと僕いきます。
はい、
はい、
どうぞ。
ですね、数年前なんですけど、
はい、
年越しそばをですね、ちょっとまあ母親が作って、
お
ちょっとお酒入ってたのか、ちょっとふらついちゃったせいか、まあちょっとバシャッと
あ
なってしまって、それをみんなでこう家族で片付けてる時に、
はいはい、
ちょうどカウントダウンが始まって、
あ
まあ片付けて年を明けたっていう思い出があります。
まあでもね、親とかね、年いってる人がお酒飲んでねフラフラしてなんかやらかすっていうのはあるあるですよ ね、 そうですね。
ちょっと悲惨すぎる思い出ですかね。
片付けるのも大変ですもんね。
片付けながら、あと少しだみたいな。
熱い熱いって。
熱いっつって、簡単で、おめでとうございます、みたいな。
まあそんなね、お酒飲んでね、変な風になる大人にはなりたくないですね。
まあ酒を飲みながらよく作る気にもなったと思う。
まあ恒例だからね、年越しの
そば
といえば。
はい、
うどんの家庭もあるよね。みんなはそばとうどんどっちでした？
僕はそばですね。
そばです、
ね、僕もそばですね。
やっぱそばですね。
うどんいませんね。
うどんがいませんね。
はい、
うどんっていうのもあんま聞いたことないんですけど。
そうですね。
いや、なんかそばアレルギーとかあるじゃないですか。
ありますね。
そういう人はうどん食べたりするそうですよ。
そばもうどんもダメな人とかってどうなるんでしょうね。
ラーメンですかね。あ、でもラーメンってうどんと一緒だっけ、材料。
なかなか難しい。
まあまあまあ、何かしらして年を越すことでしょう、きっと。
そうですね。
そうですね。
他に誰か何かありますかね。
自分が一昨年の前の年に喘息というか気管支炎になっちゃったんですよね。その年末年始って病院やってないじゃないですか。
やってませんね。
ってなりながら年を越して、で寝るのも辛かったんですけど、はい、まあ、その苦しみながら年を明けて、初詣あるじゃないですか。あれに行かなかったっていう年がありましたね。
あれも仕方ないことだと思うんですけど。
はい、いや、でもほら、年じゃない、初詣っていろいろ出店あるじゃないですか。
ありますね。
目的が出店っていうのもちょっとバチ当た
り。いやいやいやいや、セットですよ、ちゃんと。そのお金投げて神様にお願いしますって言ってからの楽しみですよ、うん、出店の素晴らしさは多分これは1時間語れると思いますよ。
まあ、今語ってたらちょっとね、時間がないので。はい、
初詣って自分は行かない家なんですけど、みんなって行くんですかね。
僕は行きませんね。
あ、行かない。
今回は友人と今年行ってきました。
おー、出店は行かなかったんですか。
出店はなんかくじみたいの引いて、なんかお面当ててきました。
何のお面ですか。
まあ、ちょっとアニメの。
あ、
おみくじとか引かなかったの。
おみくじは引きましたね。
何でした？
中吉でした。
おお、
ちょうどなんか地味な。
いやいやいやいやいや。
まあまあいいじゃないですか。そうですね、僕の年越しの思い出だと、僕は普段は祖母の家で年を越すんですけど、まあ、はいはいはい、いろんな親戚だったりいとこだったりが集まるわけですよ、
はい、
それでカウントダウンの時、あの小さい子とかいません？あの3、2、1の瞬間でジャンプして、僕年明けた時いなかったよみたいな。いなかったよみたいな。
いますね。
それ某メディアの顧問の先生も授業中に言ってました。お前らいなかったみたいな感じで。
っていうのを僕の2つ上のね、あのいい年下お兄さんがやっていたのを目の前で見てしまって、あ、なってしまったっていうのがちょっと思い当たりますね。
でも面白いお兄さんでいいんじゃないですか。
ユーモア溢れてて。
そうそうそう。
そうですね。
じゃあ年越しの話もしたから皆さん、
はい、
まだ子供ということでお楽しみがありますよね。
お楽しみとは。
はい、お年玉です。
あ、
お年玉ありますね。
どうでした？
自分はお年玉大体自分の好きなプリンが100個買えるぐらいもらうことができたんですよ。
プリンいいですね、
はい、
好きですねプリン。
好きですよ。
バケツ一杯食べたいんでしたっけ。
食べたいです。それが100個分買えるぐらい今年もらえてテンションがこう上がってしまいました。
そうですか。僕も青先輩に負けず、はい、クレープが100個ぐらいじゃないでしょう
か、ね。皆さん甘いものがお好きなようで。
だいぶ甘党がいるようで、う
ん、大好きです。
あれ、そういうマッツは大体
どれくらいだったんですか。
自分は、まあ、本当だったらもらえないはずだったんですよ。それこそアルバイトをしていたので、はい、もらえないよって言われたんですけど、まあ、もらえまして、うん、そしたらメディア客の皆さんは知ってる種類のお菓子なんですけど、
はい、
その自分の好きなチョコが、
はい、
何個くらいかな、70個ぐらい買えるぐらいいただきましたね。
結構多いですね。
はい、結構そのチョコもメディアの人にはいろいろおすすめしてるので、よかったら食べてみてください。
まあ機会があればいただいてみたいと思いますよね。
それこそ先輩買ってきてください。
あ、先輩におごらせるつもりですか。
70個も買えるなら1つや2つぐらいなら。
いや、ほら、うん、もうほら、うんうんうん、
メディアで分けてもあの、あまり出ますからね。
こ、うん、ちゃんはどれぐらいいただいた。
これはですね、古本屋で、漫画を60冊ぐらい買いましたね。 ね。それでもちょっと残るぐらいだったんで、
やっと食べ物じゃないものが
自分の趣味なんでちょっと毎年買うことにしてるっていうか、毎年新しいの欲しいなと思って今年も行ってきて。
いいですね、
羨ましい。
そしたら本棚とかすごいことになるんじゃないですか。
もう入らないです、ね、
ですよね。
もうそろそろ段ボールが必要になるぐらいの。
あー、どんどん大変になりますね、はい、そしたら。
そうですね、掃除とか大変でしょうね。
大変です。
でもね、漫画っていうのはね、一時期あ、これ今はいいわって思っても、例えば大掃除をするときに手に取ったら、あ、面白いってなって掃除に手がつかなくなるパティーンが、
そうですね、
パターンがありますね。まあ皆さんいろいろと過ごしましたね
ですね、
はい、
なんかすごいいきなり年取ったらね、自分たちがお年玉あげなきゃいけないから、そこは子供のために皆さん頑張りましょう。
そうですね、
急に現実的な話になりましたが、
そうですね、
はい、そろそろね、高校生だから現実も見ないといけないので、
は
い、
わかりました
ちょっと目を背けたいです。
そうですね、年取っちゃったから、うちらも今高2だから高3になって、こうちゃんたちは先輩になってという感じですね
そんな時期ですよね、そろそろ。
それでは引き続きお聞きください。引き続きトリロリのコーナーです。それでは次に去年の反省と新年の抱負に行きたいと思います。
はい、
はい、
本日お休みの作の代わりに読ませていただきたいと思います。
はい、
反省点は、去年は積極的に新しいことに取り組むことができ、自分の成長に必要なことをできた一年でした。そして今年の抱負は、去年は体調管理ができておらず風邪をよくひいていたので、今年こそ健康に過ごしたいとのことです。
なるほど、その健康に過ごしたい作先輩が今回は、
今回
社内風邪をひくのはみんなやることだし、ま
あ 次の収録、はい、一緒に頑張って
やりたいですね、はい、そしたら次は青たんお願いします。
お願いします、
はい、
去年はですね、自分の力不足のせいで結構周りに迷惑をかけたことが多かったんですよね、
はい、
学校祭とかも結構トマピンの方でも周りに迷惑をかけたことが多く、あと自分も一応情報技術の部門長になっているのですが、結構自分のことで手一杯で後輩に何も教えてあげることができなかったので、今年の抱負は3年次として自分の技術も高め、引き継ぎができるような先輩になるということです。
なるほど、いやでも結構青たんはその1年間ぐらい一緒にお仕事をしてたから、うん、すごい頑張ってるし、あんまり迷惑かけてないなとは思うんですけどね。
いや結構学校祭の時とかね、
いや あれはまあ自分もね、まだゆっくりでいいよってやったせいもある
んで、
まあ、
ゆっくりでいいだろうというい
やでも先輩には学校祭の時とか、はい、機材系で、
はい、
僕はお世話になってだいぶ助かったんで、
僕も日常的に何度か接してますけど、本当に頼もしい先輩だと思ってますよ。
ありがとうございます。
素晴らしい先輩ですね。
ちょっと茶化すな。
松先輩も素晴らしいと思います。
いやいや全然ですよ
皆さん素晴らしいです。
そうですね、
いやいやいや。
そしたら次にこうちゃんお願いします。
はい、僕はですね、学校を休むことが、はい、まあ、多々ありまして、まあ、単位も危ないんですけど、それ以前にまあいろんな方に迷惑かけて、まあ、自分自身にも負担をかけているんですけども、はいはい、まあ、その辺を、まあ、注意といいますか、はい、まあ、今後反省していきたいなと思っています。
なるほど
でですね、来年は、まあ、さっきも話したんですけど、後輩が入ってくるので、はい、まあ、この素晴らしいお二人の先輩のように、
はい、
まあ、自分も手本を見せれるようにまあまあ、先輩として立派になっていきたいなと思います。
プレッシャーが
心臓を抑えている。
さりげなくプレッシャーかけられましたが、
うん、はい、体調管理を気をつけるっていうのは本当にメディア全体に言えることですからね、う
ん、俺サク先輩のことちょっと言えないぐらい、うん、
結構ね、体調管理は皆さん気をつけましょう、
はい、
ではお次ねでお願いします。
はい、僕は今年1年生としてメディア局に入ったということで仕事を頑張っていたんですが、
はい、
まあ、その仕事 この量が自分に合っていないということで大変な思いをしたっていうのがたびたびあったんですよね。
はいはいはい。
というわけで、まあ、その仕事の量を自分に合った程度に頑張るっていうのを気をつけたいですね。で、まあ、今年から、まあ、先輩になるということで、まだそこまで休んではいないんですけど、はい、まあ、今以上に体調管理に気をつけたいと思っています。
はい、はい、このね、メンバーみんなというかほとんどの人が体調管理に気をつけるっていうね
まあでも大事なことなんで、
そうですね、
まあ、まあ自分言えませんけど
本当にね、これから先輩なるよ、こうちゃん。
ねでにも言っとくよ、それは
そうだね頑張っていこう
なんか変な感じになりましたけどまあそしたらじゃあ最後に松沢が、
はい、
お願いします。
松が行きたいと思います。
お願いします。
は
い、
まあ、自分はさっきもちらっと言ったんですけど、後のことを考えないでお仕事をすることが多かったので、いろんな人に迷惑もかけたし、で自分自身その心身ともに弱いので結構泣いたりだとか変な声出して騒いで他の人の仕事を邪魔したりとかしたので、そこはあんまりよろしくなかったので、これからまあ3年生になるんで気をつけたいと思うのと、今年の抱負はなんと、
ででん、
自分に勝つです。
自分に勝つ、
一番簡潔でかっこいいですね。
そうですね、
さすがイケメンですから
そうですね、
自分に勝てないとね、他の人にも勝てるわけがないので、
はい、
ちゃんとしっかり、まあこれでね、また今年もうわー自分に勝てなかったって言ってなるのが目に見えているんですが、
いやいやいや、そんなことありませんよ。
頑張りたいですね。
俺も先輩の仕事を引き継ぐような感じで、はい、まあ、やってることも似てるんで、
そうですね、
まあ、お手本として見てますけど、
まあ、期待してますんで、こうちゃん
プレッシャーかけられてもちょっとまあ頑張りますけど、
頑張ってください、はい、楽しみにしてます
まあ期待に応えれるように頑張ります、
はい、まあそれぞれが去年の反省と今年の抱負を言ったところで、今回のトリドリは以上になります。
はい、
今日のトリドリはマッツーと
アオタンと
コウちゃんと
ネデで
お送りしました。失礼しました、お送りしました、はい、それでは皆さんさようなら。
はい、トリドリチームの皆さんありがとうございました。曲の後も彩りにお付き合いしてください。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは冬の食べ物といえば、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここでメッセージが来ました。
おお、
こんにちは、コンディです。久々に自宅のラジオから聞いています、
うん、
普段出演者やミキサー見習いとしてラジオブースの中で聞くことが多いので、のんびり聞くという感覚が奇妙でありワクワクです。1時間放送頑張ってください、という、は
い、
ありがたいです。
ありがたいですね、
はい、
今回ね、身内からのメッセージなんですけれども、
はい、
ね、普通のリスナーの皆様からのメッセージも、
そうですね、
はい、ぜひぜひお待ちしております、はい、
お待ちしております、
はい、お待ちしております。
はい、それではここからは、
はい、
保健室で明日、うん、はい、月曜日に行われる学校での出来事なんですが、
はい、
出張多摩リンパというものがありまして、
うん、
ちょっとそれについて取材してきました、
うん、呪文みたいな名前ですね、
多摩リンパ、
はい、まず、まあ、出張多摩リンパというより多摩リンパって何、うん、っていうところなんですけど、
うんうん、
中高生へ学校以外の居場所を支援しているところです、はい、ピアサポーターと少しだけ、私たち中高生から少しだけ年の離れた大学生のお姉さん、うん、お兄さんがピアサポーターとして話を聞いてくれる、
うんうん、
そんな場所です。まあ、どんな話をしてるのかなっていうと、
うん、
塾のことや、
はい、
勉強、受験のことなどの学校の話、うん、家族や恋愛、身の回りのちょっとした出来事だったり、うん、そういう話も聞いてくれるらしいです。
何でも話せるんですね。
はい。で、まあ、取材しに昨日行ったんですけど、はい、それでどんな内容とか話すんですかって聞いたら、過去に文化祭の内容を考えたことがあるっていう、うん、そういう多分とても親身になって考えてくれるところです、うんうん、で、まあ、どんな人が来ているのかなっていうと、学校でタマリンパのチラシを見た人、はい、年上と話すのが好きな人、うん、学校以外で友達を作りたい人や、なかなか外に出ることができない人が外に出るきっかけとして、うん、タマリンパを利用しています。
ほうほう。
まあ、じゃあどこでやっているのかというと、うん、まあ、どこにでもやってるわけではなくて、はい、札幌エルプラザ、
エルプラザ、
札幌駅の北口の近くにある、はい、札幌エルプラザの中の、うん、札幌市男女共同参画センターで行われています。いつやっているかというと、毎月月曜、うんと、すみません、毎月第3金曜日、
うん、
今月だったらもう終わっちゃったのかな、
24日でしたね、
そうですね、
に行われていました。
はい、
第3日だね、失礼しました。はい、
でやっています。時間は午後4時から8時、本当に放課後の時間というわけですね、はい、でまたその中でじゃあ何をやっているかというと、4時から6時の間はピアサポーターの人たちといろいろな話、うんうん、なテーマなどを決めずに、自分の話したいような話をする時間、6時から8時はテーマを決めて話をする時間となっています、はい、まあ、どんなテーマかというと、はい、映画を見て感想を話し合って、そこから自分のこう身近な問題につなげていったりとか、消しゴムハンコを作りながら話をしたり、お菓子を作りながら、お仕事研究と言って、お仕事研究会と言って、はい、こうそのお仕事の人がいらっしゃって、それの話を聞きながらなど、いろいろあるそうです。でこのテーマなんですが、はい、ピアサポーターの人たちが決めているのではなくて、うん、中高生が主体で内容を決めています。
あ、だったら自分たちの聞きたいこととかも
結構聞ける
んですね。そうですね、ですね、
うんうん、それで、まあ、どんな感じかなっていうと、初めは緊張している人がやっぱり多いそうです、うんうん、でもピアサポーターの人たちと話をしたり作業をしていく中で、少しずつ自分のことを話すようになっていくそうです。
あ、
こう最初は緊張して顔が硬くても、最後帰る時にはニコニコ笑顔になって帰っていくという話を、こう保護者から聞いたりする時に、サポーター、ピアサポーターの人たちは結構やりがいなどを感じているそうです、
うんうん、
で最初のお題に戻りまして、出張タマリンパとは何かという話なんですが、
はい、
その普段は札幌エルプラザでやっているタマリンパが大通高校で行われます、
う
ん、これは大通高校生のみ対象になっているんですが、
はい、
27日月曜日大通高校であります、うん、内容は折り紙を折ってこう折り紙を折り作業しつつ、
はい、
フィアサポーターの人たちと話をして、
うん、
こう折り紙アート、最終的には大きな模造紙に折り紙を貼って折り紙アートを作ろうという内容になっております、うん、こちらは大通高校生、気になるようだ、気になる方は、学校にポスターが貼ってあると思うので、はい、ぜひ見てください、
うん、
じゃあ大通高校生じゃないけど、この話を聞いてちょっとタマリンパ気になるなという方は、はい、次回の開催が2月21日、
うん、
で、その6時から8時のテーマがお仕事研究会、男性看護師さんにお話を聞こうという、うん、ちょっと声援なんかおすすめかなって、
ね、僕ちょっと気になりますね、うん、それ、うん、
でその次の月3月は第3金曜日が秋分の日で祝日なので、はい、その前の週14日、うん、ホワイトデーです。なので、はい、フォーチュンクッキー作りをするそうです。こちら、お仕事研究会と、お仕事研究会とお菓子作りのみ申し込みが必要なので、
うんうん、
エルプラザに電話、またはファックスなどで申し込みをしてください。電話番号は011-728-1255、011-728-1255、です。はい、まあ、気になった方は少し、
そうだね、
考えてみるといいんじゃないかなと思います。
クッキー作ってみたい方と
かね、あの本当にクッキーが作りたいとか、前にあったテーマでこうダンスをしてみようっていうので、ダンスがしたいから参加するっていう参加方法もあるらしいので、ぜひ興味のある方は参加してみてください、そしてあれですね、月曜日にある27日の出張たまりんぱ、こちらもこう伝えラジオで伝えられたらいいなと思っております。
お願いします、
はい、これここでたまりんぱのお話終わります。
突然ですがここで問題です。
はい、
この時期にあるイベントといえば何でしょう。
はい、
はい、
節分。え、違うんですか。
冬ですよね。
そうですね、この時期にある、はい、毎年あるイベントです。
節分。
ちょっと先だけどバレンタインデーとか。
ああ、それもありますが。
ありますが。
雪像。
お。正解です。毎年行われる札幌雪まつりについて、はい、今回このコーナーでお話ししていこうと思います。
はい。
お願いします。
はい。まず雪まつりのホームページから引用してきたのですが、はい、札幌雪まつりの歴史についてお話ししようと思います。
はい、
雪まつりは1950年に地元の中高生が6つの雪像を大通公園に設置したことをきっかけに始まりました。はい、雪合戦、雪像展、カーニバルなどを合わせ開催、5万人余りの人出で予想以上の大人気でした。その後札幌の冬の行事として市民に定着していくことになります。
初めて知った。
はい、その3年後、1953年には高さ15メートルの大雪像商店が初めて作られました。1955年には自衛隊が参加し大規模な雪像作りに挑戦、第10回開催の1959年には雪像制作に2500人が動員、初めてテレビや新聞でも紹介され、翌年からは本州からの観光客も増えて大盛況となりました。それまで札幌の地方のイベントだった雪まつりから日本でも有数のね、大きな雪まつりへと発展していきました。そして1965年、第2会場として真駒内会場を正式に設置。1972年には冬季オリンピックが札幌で開催。
はい、
ようこそ札幌へのテーマで雪まつりは世界にも知られるようになります。
今ではもう観光客の、ね、方もたくさん来てらっしゃいますけどね、その時からだったんですね。
はい、そして1974年はオイルショックがありまして、試練の雪まつりとなりました。と、雪運びトラックのガソリンも手に入らず、雪像の中にドラム缶を入れたりして乗り切りました。はい、そしてこの年から国際雪像コンクールもスタートしました。そして1974年以降と、たくさんの国と札幌とつながりの深いあの外国地域の雪像が今もありますが制作されまして、国際色あふれるイベントとして発展しました。その後、第34回開催の1983年から3番目の会場としてすすきの会場が登場し、ネオンに輝く氷像が評判を呼びました。今もありますよね、氷で作った像が。
ありますね。
はい、そして雪まつりの新たな一面を開拓するとともに、1984年から会期を2日間延長し7日間になるなど、世界中の多くの人々に愛される祭りとして成長を続けてきました。はい、2005年で40年続いた真駒内会場が閉鎖し、2006年から2008年はサトランド会場を開設、2009年からは第2会場をツドーム会場とするなど、はい、新たな雪祭りの創出に向け進化し続けていますとのことです。
なんか初めて知ること多かったですね。
最初から有名で国際色が強くて観光客もいっぱい来てというわけではなく、日々というか
毎年の積み重ねでここまで大きな祭りになったんですね。
はい、はい、そうなんです。
はい、
なぜそういう話になったかと言いますと、
言いますと、
はい、実は今回 この雪像作りにですね、
はい、
なんとなんと、
はい、
大通高校の生徒が、
はい、
有志で雪像を作ることになりました。
お、市民雪像ってやつですか。
はい、そうです、
はい、
これも結構、ね、あの希望者が多くて、
はい、
抽選で選ばれるので、
うんうん、
これもなかなかできるかなというところだったんですが、
うんうん、
なんと見事当選しまして、
うん、そんなに結構申し込みあるんですね。
そうなんですよ、
うんうん、
で公正なくじ引きで決まりまして、はい、西十二丁目会場、学校のすぐ近く、ね、
大通高校の近くですね。大通高校11丁目なので、
はい、うん、はい、大通公園西十二丁目会場にと展示されることになります。
はい、
作業期間は1月30日から2月3日なのですが、
はい、
と2月5日から雪まつりなので、
はい、
そこから1週間2月1週間
6日間かな
6日間、うん、2月11日火曜まで展示されます。
はい、
さて何の雪像を作るか分かりますか。
雪だるま。
違う。ルです、
はい、え、雪だるまじゃないんですか。
はい、すいません。
雪だるまじゃないよね。
雪だるま、じゃあ何を。
あれですね、大通高校といえばやっぱり
大通高校といえば、ね、
ミツバチ。
あー、ちょっと違うかな。
違う、
うん、あれですよ。
あれですね、
はい、いっちゃんわかる。
トマピン。
そうなんですよ。お、
正解です。はい、あのいっちゃん2連続正解です、
うん、
ね、あの私たちの、
はい、
通ってる大通高校に通うトマピンの、
はい、
ゆるキャラのトマピンの、
トマトのね、
はい、
キャラクタートマピン、
はい、私たちの友達のね、トマピンの雪像を作ります。
はい、
ね、すごい友達推ししちゃったんですけど、
はい、
はい、
そうですね、初めてその雪像を現地で見た方、これ、うん、トマピンってなんだろうって思う方もいるかもしれませんがね、
はい、
まあ、ラジオを聞いてくれてる方はぜひぜひね、
うんうん、
この期間中に12丁目会場まで行ってトマピンと、ね、トマピンを見に行って、
うん、
できればね一緒に写真とか撮ってくれたりしたらしてくれたら嬉しいですね。
そうですね、う
ん、何時ぐらいまで見れるんですか。
はい、とですね、時間はだいたいいつでも見れるんですが、
はい、
とその雪像のある区間のライトアップは22時まで行われています。
はい、うんうん、じゃあ結構夜遅くでも、まあ、見れるということですね。そうですね、
はい、トマピンだけではなく他の方たちが作った雪像もね、たくさんあるので、はい、そちらもチェックかなと思います。
はい、
はい、これで雪まつりのお話終わりたいと思います。
はい、
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通高校は北2条西11丁目にあります。はい、今回ね、
はい、
様々な曲をお送りしてきましたが、
はい、
で1曲目から4曲目まで男性アーティストということで、
はい、
今回の曲テーマ男性アーティストだと思われた方も多いんじゃないでしょうか。
うん、そうですね。で5曲目が愛子のミルクでしたが、
はい、
今回はですね、はい、今回の曲テーマ、
うん、
今週は聖夜セレクトということで、
はい、
まあ僕が好きな曲アーティストを5曲、まあ、初めてラジオで5曲自分で全部選んだんですけどもね、
はい、
こう あの曲あのアーティストあの曲がいいなってこう考えてたら男性アーティストばっかりになったんですよね、
うんうん、
男性アーティストばっか聞くんだなと思って女性アーティスト誰だろうなって考えたら、うん、まあ一番に愛子さんね曲が出てきたわけで、うんうん、まあ、僕、まあ、そんなこのアーティストが好きだっていうのはなくてこう結構流行りの曲とかを聴くのが多いんですけど、
うんうんうん、
まあ、あやこさんの曲結構僕のお母さんもカラオケとか一緒に行ったら歌ったりする曲なので、うん、
仲いいですね。
そうですね、たまに行くんですけど、あと元メディア局の放送部門長のあゆみ先輩もあやこが好きだと言ってたので、
はい、
うん、今回5曲目はこのあやこのミルクにしました。もしね、
うん、
元部門長のねあゆみ先輩が聞いてくれてたら、
は
い、
ラジオでレポーターやってもらってましたもんね、うん、
聞いてくれてたら嬉しいなと思います。
はい、
はい、聖夜セレクト5曲でした。
はい、
はい、
皆さんも結構、ね、自分のもしねおすすめの曲などがあれば、
はい、
彩り宛てに送ってくださればもしかしたら流れるかもしれません。
はい、
はい、そして今日の彩り大通り通信ラインナップが鳥取2枠やりましたね。
はい、
今年初めての鳥取ということで、
はい、
やはりメンバーの挨拶だったり、
うん、
お年玉だったり、
こう新年の目標だったり、
はい、
いろいろ言ってましたね。
う
ん、
そうですね、
はい、
お年玉の例え方が面白くてユニークで、は
い、いい表現でしたよあれ、
うん、プリン100個分とかね、
うんうん、
換算するのはちょっと野暮な気はしますが。
あとあれだね、次回から、はい、次回の鳥取りはサクも出るといいね、桜本くんも、
はい、うんうん、やっぱり体調不良というもね、うん、この時期多いので、
はい、
うん、皆様も風邪ややっぱりインフルエンザ、ノロウイルスにも気をつけてほしいなと思います、
はい、今月のメッセージテーマ冬の食べ物なので、そういう風邪予防の食べ物などもあればメッセージお待ちしております。
そうですね、はい、しております。はい、そして後半は、はい、タマリンパのお話やと雪像のお話をしましたね、
はい、
やっぱり冬のイベントだったり、
はい、
毎月あるイベントなどもたくさんあるんですが、やっぱりそのためには健康管理、体調管理、は
い、ですね、
もう大切なので、はい、
ですね、
はい、あとは受験とかも控えていると思うので、その辺をしっかりして、
はい、
ね、いけたらいいなと私たちも思ってます。
はい、
はい、今日の放送はシェリーと
せいやとい
っちゃんと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。